今日のメッセージは、神の恵みの良い管理者になるパート1というタイトルで、中心となる聖句はルカの16章1節から13節です。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを祝福してください。あなたの愛のメッセージ、恵みのメッセージが聞いてくださるお一人お一人の心に届きますように、語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。前回は有名な放蕩息子の例え、二人の息子の例えから学びました。今回も例え話から学びます。今回は抜け目のない管理者の例え、あるいは不正な管理人との例えとも呼ばれています。前回の例えはパリサイ人たちに向けて語られたものでしたが、今回は弟子たちに向けられた教えです。ではルカの16章1節から8節を読みます。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで、お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は、油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は、小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は、不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは、自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。そういう箇所です。この例えに出てくる管理人は、任された主人の財産を無駄遣いしていたことが発覚して、解雇されることになりました。この16章の一節の無駄遣いしているという言葉と、前回私たちが学んだ15章の13節、放蕩息子が財産を湯水のように使ってしまったという言葉は同じ動詞です。二人とも無責任な使い方をしたという意味だと思います。主人は管理人から会計報告を求めました。管理人は解雇された後のことを考えました。彼は後に債務者たちから便宜を図ってもらいたいという考えで、債務者全員の債務を大幅に減らしてやりました。この管理人が債務者に与えた割引額の2つの例が挙げられています。油100バテの人、この油100バテというのは、今日の価値に、直してみると労働者の3年分の、収入にあたるということですから、大雑把に言って1000万だとすると、その半分ですから500万円の割引になります。そしてもう一つは小麦 100コルということで、これは一人の労働者の10年分の賃金ということですから、まあ、3000万だとすると600万円の割引になります。おそらく同じように残りの負債者たちにもかなりの大きな減額をしてあげたのだと思います。この割引した部分に関してはいくつかの解釈があります。どうやってその部分を割引したのかということですが、今回は管理人が受け取るべき自分の歩合から与えたのではないかということにしておきましょう。このようにして管理人は知恵を絞り、解雇された後の自分の仕事と住む場所を確保しようとしました。主人は管理人のやったことを聞き、その抜け目なさを褒めました。そしてこのことについてイエス様は、この世の子らは光の子らよりも賢いと言われました。自業自得でしたが、管理人は自分の人生の危機と直面し、自分の弱さも頭に入れながら、自分に与えられているものを最大限に用いて問題を解決しようとしました。 NHK のドキュメンタリーの番組にプロフェッショナル、仕事の流儀というものがありますが、その中ではスポーツや学問、医療、芸術、芸能、ビジネス、さまざまな分野で活躍する人々の苦労話、また成功物語を取り上げています。それぞれの話にはドラマがあり、見るたびに感動と元気をもらいます。今回のオリンピックの出場は難しいと思われていた水泳の池江選手は、血のにじむような努力で白血病を克服して、大勢の人に感動と励ましを与えてくれています。パウロはクリスチャン生活を競技のために努力を惜しまない運動選手の日常生活と比較しています。第一コリントの9章25節から27節を読みます。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。私たちもこの世でさまざまな分野で一生懸命生きている人々から学ぶことができるということだと思います。次にその続きの部分ですね、16章9節から13節を読みます私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに使えることはできません。イエス様は、この世の子らは光の子らよりも賢いと言われました。そして、光の子らというのはクリスチャンたちのことですが、クリスチャンたちに、私たちにこの世の富を使って友を作り、永遠の住まいに、備えるようにと言われました。 しかし考えてみると、永遠の住まいに迎えることができる友は一人だけです。私たちのために人となって来られ、十字架についてくださった神イエス・キリストです。この世の人はお金をうまく使って自分が得するような人間関係を築こうとします。イエス様は、このルカの福音書でも、クリスチャンは自分のためではなく、相手のためになるようにお金を使いなさいと言われます。ここが、この世の考え方と違うところです。お返しができないような人たちに良くしてあげれば、神が代わりに報いてくださるというんです。ルカの14章、12節から14節を読みます。イエスはまた、ご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しすることはできないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活のときにお返しを受けるのです。また、パウロがエペソの手紙で言った言葉も、中に面白い言葉があります。エペソの4章の28節です。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。これが困っている人に分け与える、これが働く一つの目的であるというふうにパウロは教えています。もう一度16章の10節と12節を読みます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。イエス様は小さなものに忠実でありなさいと言われます。イエス様はこの世の富、それがどれだけあっても小さなものと呼ばれます。そうすると大きなものというのは何でしょう。それは神の国、天の国です。神との関係です。ルカの12章31節を読みます。むしろあなた方は御国、神の国ですね、を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。私たちの生活に必要なもの、食べるもの、着るもの、住む場所、そういったものは全て与えられますということです。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を、神の国を与えてくださるのです。この言葉、まず神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。ですから私たち人間がこれこそ大事なものだ、衣食住というのがありますけれども、それよりも大事なものがある。それよりも根本的なものがある。それが神の国ですよ。そして衣食住というのは、また私たちがこの世にあって素晴らしいものとして楽しんでいるものは、それはおまけ、それに比べるとおまけのようなものですよということだと思います。マタイの16章の26節でも、イエス様は人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのには人は何を差し出せばよいのでしょうかと言われました。この後で学ぶことになると思いますが、 ルカの19章にミナの例えがあります。ある主人が10人のしもべに1ミナずつ、1ミナというのは100万円、約100万円であったということですが、を任せて商売させたという話です。そして一人のしもべに対して主人が言った言葉の中に、小さなものに忠実であったというイエス様が先ほど言われた言葉が出てきます。その言葉を聞いてみましょう。そのしもべというのは任された1ミナで10ミナを設けた人です。ルカの19章の17節で、主人は彼に言った、よくやった、良いしもべだ、お前はほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配するものになりなさい。イエス様は小さいというのは後にもらえるものと比べると小さいという意味です。100万円は小さな額ではありませんが、10の町と比べると比べ物にならないほど小さいものです。今の命、長く見積もっても100年、またその内容と永遠の命を比べると、やはりそれは比べ物にはなりません。イエス様はこの世の富は練習用である、貸し出し用、本物の富はあなたのものである富はこの世が終わった時に与えられるというのです。確かに聖書は私たちクリスチャンはこの世にあってイエス様の弟子であると教えています。ということは、私たちは弟子訓練中です。今は研修期間、見習い期間、弟子訓練期間、試験中とも言えるかもしれません。この世での人生は研修期間で、その期間の後で本当の富、本当に自分のものが与えられるというのです。私も経験がありますが、研修期間中の制服というのは正規に採用された人のものとは違う場合があります。その正式の制服がかっこよく見えて早く着たいと思ったものです。私たちは制服どころか、この肉体の体にとって変わる新しい栄光の体が永遠の命と共に与えられるというのがイエス様の約束です。フィリピの3章から読みます。3章の19節から21節です。この世が全てであるという、目に見えるものが全てであるという人たちに対してこのように書かれています。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をこの栄光に輝く、ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちの肉体というのは素晴らしいもので、決してここでは癒やしいとありますけれども、それもまたその栄光の体に比べてしまうと、そういうものであるという意味ですね。聖書はこの世における私たちの体をテントに例えています。テントは仮住まい用です。テントは病気になったり弱くなったり壊れたりします。しかしそれに取って代わる永遠用の栄光の体が与えられます。そしてこの世において神が私たちから求められることは、私たちがイエス様の弟子として神の子供たちとして成長して、神の信頼にふさわしいものになるということです。神は私たちが自分に与えられた小さいことで忠実であるかどうかをご覧になります。アルバイトや仕事のための研修期間のように、 その中には失敗も苦労も落ち込む時もあります。聖書は神への信頼について教えてくれる書ですが、同時に神の私たちに対する信頼も教えてくれる書でもあります。ルカの16章の13節、最後の部分ですけれども、もう一度読みます。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。私たちは何に、あるいは誰に仕えているでしょう。何を、あるいは誰を信頼しているでしょう。何が、あるいは誰が私たちの人生を支配しているでしょう。それを知る方法は、イエス様がルカの12章の34節で言われた、あなた方の宝のあるところの、そこにあなた方の心があるのですという言葉で、考えることが、言い当てることができると思います。何を宝にしているのか、私たちの心はどこにあるのか、私たちは何に時間、富、エネルギー、情熱を使っているかということです。パウロも、テモテの第一の手紙6章でこのことを富に関して、注意を与えています。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、まことの命を得るように命じなさい。私たちに任されている富、あるいは時間、能力、地位、そういったものすべてを御心にかなった使い方で用いましょう。神がすべてのオーナーです。私たちはオーナーではなく管理人であることを忘れないようにしましょう。今持っているすべてのものは命を含めて神からの借り物であるということです。第一ペテロ4章の10節を読みます。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。今回のメッセージのタイトルはこのペテロの4章の10節から取りました。神の恵みの良い管理人になる。ここでペテロが神のさまざまな恵みの良い管理者として与えられているものを忠実に用いなさいと教えています。私たちがそれぞれ任されているものをどのように使うか、それで私たちがどのような人間であるのかということが分かります。神様の関心はそこにあります。私たちがどれだけのものを持っているかというより、どれだけの富、地位、能力思っているかということではなく、それをどのように使っているか、どのような心を思っているのか、そこに神様の関心があります。その心を成長させようとしておられる。それが今神様が私たちの人生を通して教えてくださろうとしている、しようとしてくださろうとしていることです。この世における命、富、持っているすべてのものは借り物です。その忠実な管理を任されています。私たちは神の前でどう生きたかを弁明する時が来ます。お金という支配者、もしそれを私たちが許してしまうなら、私たちを奴隷にします。良い人にはしません。傲慢な奴隷にしてしまいます。神という支配者は私たちをご自分の子供とし成長させてくださいます。私たちは恵みによって救われます。 そして恵みによって生きます。今日私たちが学んでいる箇所は、恵みの良い管理者になりなさいということです。その恵みを使って神に仕え、お互いに仕え合い、愛、人に仕えるという、それを神様が望んでおられます。それこそが神の国の中で生きる、あるいは神の国というのは天の国、天国でありますから、天国の中で生きるということです。お祈りします。愛する父なる神様、前回の放蕩息子の例えから、その例えからは、あなたの弟に対する、そして兄に対する愛について学びました、考えました。今回はこの抜け目のない管理人の例えから、あなたの愛、あなたの恵み、あなたの私たちに対する信頼に応えてどう生きるべきかということを考えさせられました。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたを愛することが、私たち人間にとって一番大切なことであるということをあなたは教えてくださっています。今行われているオリンピックでも、選手たちが自分たちの全てを捧げてきた成果を競い合う感動的な姿を私たちは見ています。オリンピックに限らず、私たちは仕事や趣味や私たちにとって大事なものを、また私たちの好きなことに対しては私たちは全てを捧げます。どうぞ私たちに全てを捧げてくださったあなた、イエス様にの愛に応えて、全てを捧げてあなたを愛することを教えてください。私たちのあなたに対する愛を成長させてください。またあなたが私たちを信頼して任せてくださっている恵みの良い管理者になれるように助けてください。そして人生の終わりに、あなたからよくやった忠実なしもべよと言われるように生きることができますように助けてください。どうぞコロナの感染を収束へと導いてください。苦しんでおられる方々の上に主の癒しと助けをお願いします。またこの戦いのために多くのものを犠牲にして、あるいは命がけで人々のために戦っておられる方々の上に主の特別な守りと祝福をお与えください。私たち人間が謙虚にこの状況から学び、悔い改めてあなたを知り、あなたからお互いに愛し合うことを学ぶことができますように助けてください。私たち一人一人の心を知っておられる主が、私たち一人一人に必要な恵みを、そして導きを与えてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。